こんばんは。第94回目ミッドナイト空港のお時間です。パーソナリティは私、竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として、今までは毎回ゲストさんにお越しいただいてたんですが、コロナの影響もあり3密を避けてゲスト様はお呼びしておりません。前回はスタジオではなく、私さとちゃんが運営しております京都市伏見区のピザカフェ竹村からリモート放送させていただきましたがスマホでの遠隔音声のため非常に音が悪くって、大変失礼いたしました。本日はスタジオにやってきましたので、クリアな音で聞いてくださいませ。耳寄り情報があれば、ファックス 075-275-9494 まで、メールなら qcoco@jis-post.com までお待ちしております。令和2年6月19日金曜日、梅雨真っ只中の京都です。ずっと降ってますよね。今年の梅雨ってなんかすごく雨多いですよね。空梅雨なんてね、時々ありますけど、今回ずっと降ってる、そんな印象です。実はですね、うちのスタッフが昨日雨の中バイク通勤しててね、転倒しまして、なんとなんとバイクはこけて、まあ損傷するわ、手首にはひびが入るわという惨事に見舞われてしまいましてですね、もうバイクも自転車も雨の日の運転って本当に気をつけてくださいね。マンホールとか本当気をつけないとね、すってんころりん滑るんですよね。という私は自転車もバイクも乗らないんですけれども、噂では聞いてますので、本当怪我もそうですけど、そのスタッフくんはですね、バイクを買ったばっかりだったんですよ。でピッカピカのね、なんかめっちゃかっこいいバイクだったんです。それがもういきなりですよ、買って1ヶ月やそこらでですね、転倒したもんだから傷ついちゃいまして、まあその腕のひびが入っちゃったという、そういうこともへこんでますけど、もしかしたら年齢若いからバイクが損傷したことの方がへこんでたりするのかななんて見てます。辛いですよね。でも辛いといえばこのコロナ、コロナコロナコロナコロナ、もうかれこれ4ヶ月ずっとコロナ一色で、なんかね、やっと緊急事態宣言も解除されたと言いつつも、この京都少しは良くなってはきてますね。確かにね、お店にもいろんな方々入ってらっしゃるのを見受けます。少しずつもうね、マスクしないで歩いてらっしゃる平気な人も見かけるので、そしてね、もうこの梅雨でしょう、蒸れるでしょう、暑くてもうマスク鬱陶しいですよね。汗もかくし、ほんと動くとですね、もう息苦しさったらたまらないんですよね。でもここで気を緩めるとね、また同じことです。感染者が増える危険性があります。問題がね、もう心配事いっぱい山積みですが、今夜も30分間ミッドナイトグーココにお付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスとピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーが、ピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ、ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
さあ、それでは本日94回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介ではありません。なりません、今日は。私、さとちゃん一人でオンエアさせていただきます。イエーイ。でもね、今日ちょっと私、声のトーン低いと思いませんか？ね、落ち着いてるですよね。もうこの雨の中、しとしとした、こう、なんともしっとりした女性のような声に聞こえませんか？まあ、いろんなことがありまして、本当に忙しいんです。私、近況報告からさせていただきましょうか。めっちゃ忙しい。 飲食店されてたらもう皆さんね大打撃このコロナで受けてらっしゃるので、お店が暇だとか、まあいろんなお客様がね、戻ってきてくれるか心配だとか、まあ暗いお話いっぱい聞きます。でもね、皆さん本当頑張ってらっしゃいます。テイクアウトだったり、デリバリーだったり、ね、イートインとしてお店の中に入ってきてもらうよりも、外へ向けて、この3月後半から4月、本当に頑張ってらっしゃるたくさんのお店見てきました。もちろん私のお店、ピザカフェタケルマ。ピザカフェ竹村も同じでございますよ。5月1日からデリバリーをさせていただいたり、そうですね、この6月1日にはイートインのお昼ランチタイムだけは、ね、入っていただけるように再開はしております。ただ、本当、なんでこんな忙しいのかなと思うぐらい、その、イートインの再開とデリバリーとテイクアウトっていうこの3本の形で、運営しているんですが、梅雨っていうのでね、配達スタッフくん、まあ、バイクだったらちょっとね、濡れちゃうということで、もちろん、車でも対応させていただいたり、三輪自転車も購入しましたし、なので三輪バイクと、車と、そして自転車でさせていただいてます。そしてもう、うちの場合、日本情報サービスという広告会社が、母体でございますからね。そこの社員くんも、社員ちゃんも、みんな協力してくれまして、配達に、出てくれて、サポート、フォロー体制はバッチリでございます。そんな中で、今、新しいこと、始めるために準備中でございます。新しい事業。まだね、ちょっとね、発表はできないんですけれども、この8月、9月ぐらいには皆さんの前にデビューできるかなっていう、ま、美味しい出汁のピザの私ども、ピザカフェ竹村が運営するもう一つの新しいこと、それが始まります。その準備で大忙しなんです。で、そのおかげかどうか、めっちゃ体痛いんです。朝起きたら手は痛い、膝は痛い。これはもう加齢というか年齢というか、もう本当に年を取ったらこうなるっていうのは想像もしてましたが、私の場合もちろん年を取ったというのもあるんですが、めちゃめちゃ動いてるっていうのももちろんあるんです。なぜかそれは負担がかかってるから痛いんですね。というのは体重が10キロ太っちゃいまして、コロナ太りと言わせていただきましょう。まあそうすると一番まるっと納得いくっていう感じなんですけれども、忙しくしててもこれ太る。もうこれって安易に食べ過ぎっていうところでしょうね。いや、別にストレス溜まって食べてるわけではないですよ。もう前からね、食いしん坊なのは皆さんよくご存知かと思うんですけれども、美味しいものが目の前にあるから。いや、もし目の前になくても作っちゃうから。そう。そしてスタッフくんが作ってくれたりするんですね。で、もちろん私も作りますし。なので、もういっぱいいっぱい、もう頭に想像できる美味しいものって言ったらもう目の前に並んでくれるんですね。不思議とね。なので、太っちゃったって言いますかね。言い訳に聞こえます?そうなんです。あのね、10キロ太るって言ったらそう簡単なことではないんですよ。10キロ痩せようなんてもうその数倍も大変なので、まあ、さとちゃんはダイエットをね、すごい何回もしてきたんで、もちろんその10キロ太ることよりも10キロ痩せることの方が大変なのはよく知ってるんですけれども、なんかね、このコロナ禍の中で、自分に甘えてしまったんでしょうか。コロナだし、体力つけなくちゃ、免疫力上げなくちゃってことで、美味しいものいっぱい食べなくちゃって、食べちゃってたからね、こんな風になっちゃったのかもしれないんですけれども。まあ、それは、言うとして、それが近況報告なんですけれども、このラジオを聞いてくださってる方で、ピザカフェ竹村って何ぞやって、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、さらっとご紹介しますね。京都府、京都市、伏見区。中島外山町18番地にピザカフェ竹村というお出汁を使ったジャパニーズピザのお店が11月23日にオープンしたんですね。その、私が、出汁ソムリエであり出汁マイスターである竹村里子がプロデュース、私はお米ソムリエだったり焼肉コンシェルジュだったり肉グルメマイスターだったり チーズソムリエだったりといういろんな食の資格を持っているので、そういった資格を生かしつつ、うん、そしてもう元々食いしん坊気質、うん、そして美味しいものを食べたいという誰よりもそういった野望があるので、美味しいものを食べてもらいたい、自分も食べたい、そしてピザ、なぜピザなのか、そうです、私いろんなお店行っていろんなものを食べたり自分でも作ったり、まあ全国つつうらうらしたんですけれども、ピザ美味しいお店たくさんあります。確かに。でもピザどうしても私耳を残してしまうんですよ。で、耳までどうしたらペロッと食べれるかなっていう、そう、そこで耳まで食べれるピザ作ったらいいやんと思ったんですね。いや、もちろん耳好きの人たくさんいらっしゃいますし、本当に耳って美味しいと思います。でもなぜかこう耳を残しちゃう私の悪いそういう性格がですね、この耳まで美味しく食べていただけるようなピザを開発しようというスタートになったんです。そして耳まで、なんで耳が残るかというと、チーズが乗ってなかったりとか、うん、ソースが乗ってなかったりとかで、ちょっと味が欲しいなっていうところにあったのかもしれないんですが、だから私はピザでディップというね、ピザを開発しました。ディップソースで耳まで、もうたっぷりのソースで食べていただく。で、それももちろんピザカフェ竹村では食べていただけます。ピザでディップ。ソースはカレーソース、トマトミートソース。あ、トマトミートもあれば、そう、白いね、チーズクリームソースもあります。うん。デザート系もね、デリバリーではスタートしてますので、よろしくお願いします。さてさて、まあね、実は、そういったピザカフェ竹村なんですが、今進化を遂げようとしています。オープン半年なんですけど、まあコロナがあったのは、まあもうね、もうこれは皆さん同じ思いなんですけれども、このイートイン再開はしたんです。お昼ランチ。でも、デリバリー。こちらの需要が非常に今大きいんです。なので、そのデリバリーだったりテイクアウト。うん。そちらの、本当にお店に来たいけど来れない方々に目を向けて、この9月ぐらいには新しいことを始めます。また発表しますのでね、その時は驚いてみてください。そう、それに向けて今事業を拡大するにあたり、実はアルバイトさん、パートさんを募集しています。で、ま、求人サイトありますよね。もちろん載せてるんですけれども、なんとなんと今40人ぐらいご応募いただいておりまして、すごいです。皆さん、やっぱりコロナでね、ちょっとお仕事できなくなっちゃった学生さんだったりね、そういう方々もいっぱいいらっしゃるんですが、私どもも今、即戦力を求めています。うん。イートインだけだったらね、イートインの中で接客だけだったんですけど、今はもちろん私が伝授します。ピザをメイキングしていただく方、そしてもちろん配達。バイクだったり、車だったり、自転車だったりで、お店から拠点をね、お店に置いて、デリバリー配達してくださる方。うん、そして、もちろんお店、イートインも含めましてですが、即戦力を求めています。なので、40名来ていただいてる中で、今、面接2日目、今日で3日目になるんですけれども、その中で、さあですね、今回は面接といっても筆記試験も追加しました。うん。なんで、ピザの知識だったりとか、そういうのはもちろんね、未経験だったら当然ありませんし、接客も飲食店経験ない方は当然、ね、接客のことなんて全くわからないと思うんです。そうではなくて、その方が持ってらっしゃる素地というか、人間性みたいな、そういったところも見たいなと思って、接客のテストだったりとか、そういうのも本当にその人に投げかけた時にどんな反応されるのかなっていうお顔の表情だったり感じることっていうのももちろんテストさせていただいています。うん。その中で、そうですね、一つ、そうですね、接客も未経験ですよっていう子がいてて、私がお客様の代わりになってこう、シミュレーションみたいな、ロープレイみたいなのをした時に、お冷やを持ってきてくれて、で、いらっしゃいませ、って明るく、すごい爽やかな笑顔で、トレイにね、お盆に乗せてお水持ってきてくれて、そして、はぁ、と思ってお水だけ私に持ってきてくださったのかなと思ったら、お盆ごと私の目の前にポンと置いてくださったので、あ、お盆ももらえるんですか？お盆ももらっていいんですか？って聞いたら、はい！ って素晴らしい笑顔でお盆ごとお冷や置いて帰ってくれた。本当にね、爽やかな笑顔でしたけれども、合格か不合格かは来週のお楽しみでございますね。さあ、そのいっぱい来てくださってる、まだ本当今週から来週にかけて面接試験行っていきますね。筆記試験もありますので、どうぞね、ご応募くださってる方、私のこだわり、当店のコンセプト、ぎっしり詰まったホームページがありますので、ぜひ見ていただいたら思いが伝わるかなと思います。さてさて、明るい話題と言いますと、今ね、本当全体的にだんだんね、皆さんの気分も上がってきたわけですけれども、もうすぐ父の日ですよね。お父さんね、大好きな人も、お父さんあんまり好きじゃない人もいると思うんですが、私は毎年ずっと欠かさず、贈り物をしています。もちろん母の日ほどね、あんまり力入れない人も多いかもしれませんね。母の日はもう絶対的なもの。お母さん大好きな人いっぱいいますから。ね。で、父の日が今度の日曜日になるんですが、何かプレゼント考えていますか？でね、メッセージが来たんです。読み上げると、こんにちは。お父さんに何をあげようか悩んでいます。さとちゃんは何をあげますか？ 28 歳 OL さんですね。私は今年は父が大好きな馬刺しの、熊本からのね、直送で手配させていただきました。馬刺しってすごくヘルシーで、もたれないし、で、新鮮なものだからこそ美味しい。生でも食べれて、さっぱりして。本当父が好きなので、今年は馬刺しの盛り合わせをね、特別に手配させていただきました。そうですね、28歳だったらまだまだね、お父さんと触れ合うこともこれからずっと長いので、そんなにね、今年一番っていうことでもなくって、継続して毎年お父さんにプレゼントできるようなもの、まあ本当に靴下だったりネクタイだったりはもう定番ですけども、今もうネクタイなんてね、クールビズですし、しない人も増えてきてます。そして28歳のお嬢さんのお父様だったらね、サラリーマンさんもね、もう引退されてる可能性もありますし、そういうのじゃなくて、やっぱり心がこもってたら何でもいいと思います。それこそね、ビールとかお酒とか食べ物とかでも全然いいですしね。中にはね、こう、ブランド好きでね、ブランドものしか受け付けないっていうね、お父様もいらっしゃるかもしれないんですけれども。さあ、もう一つメッセージ来ました。こんばんは。最近、不倫が増えていますが、先日も芸能人が話題に上がっていましたが、不倫はなぜこんなに叩かれるのでしょうか？ 40 歳主婦。あらららら、ヘビーなおメッセージですね。40歳主婦。ということは、この書き方だと、ご自身がもしかして不倫で悩まれてるのかもしれないですね。確かに。これはいつの時代もですね、大問題なんですね。いつぞや昔ね、不倫は文化だと言ったタレントさんがいらっしゃいましてね、もうめっちゃバッシングされてましたけど、かれこれそれからもう二十数年経って、今やもっともっと不倫というものをよく聞きますね。出会い系サイトであったりとか、そういうカップルのね、サイトもアプリもいっぱいありますから、自然にそういう機会が増えちゃうと、そういう数も増えちゃいます。で、この間のね、芸能人の、まあ、ちょっとひどいこともありましたけれども、私は、もちろん迷惑がかかる人がいる限り、それはきっとやめといた方がいいとは思うんです。悲しむ人、泣く人が、そこでバレちゃったら、いるということは、悲しませたくないですよね。でも自分の気持ちには嘘がつけない。そうなった時はやっぱり私は否定も肯定もしませんけれども、人を傷つけないでほしい。それをやっぱり心がけてほしいなって思ってます。そう、でも不倫されてる人私も知って知ってるっちゃ知ってるんですけど、でもすごく明るく元気にね、お仕事の糧になったりとか、すごく生き生きされてたりとか、頑張れるんだみたいな感じでね、おっしゃってる人もいますしね。それともそうなんですよ、気分が晴れやかになってらっしゃる方はそれはそれで 生きがいになってらっしゃるっていうね、エネルギーにもなってるのかなと思うんですが、やっぱりここは、やっぱり、人を傷つけないというところで、自分でコントロールできたらいいですよね。そうですね。そんなに簡単に答えられる答えでもないですもんね。さあ、いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
さあ、それでは後半でございます。本日94回目のミッドナイトグーココのミッドナイトメッセージね、ここね、本当にメインディッシュ的なコーナーなんで、一番大切な人へのありがとうのお手紙なんですが、今日はゲスト様がお越しになっていません。ですね。となると、私しかいませんね。はい。そうですね。なので、もうすぐ父の日。なので、私からお父さんについて少し語りたいな、と思います。じゃあ。私の父は昔から、とても頑固、短気。気に入らないことがあると、母に罵声を浴びせる。暴力も振るう。娘さんにね、とても恐ろしく厳しくて、頑固で、とにかく怖い。そんなお父さんでした。絶対反抗できない。絶対服従するしかない。そんなお父さん。地震、雷、火事、親父って言いますけど、何より怖かったです。そんな父も今年85歳、いまだに母には怒鳴り散らしています。体もだんだんと小さくなって、私たち娘にはやはりちょっとずつちょっとずつ柔らかくなってきましたね。孫が子供を産むということは、ひ孫もできて、信じられないぐらい可愛がっているのがとても微笑ましいです。でもカッとなると、母にはね、未だに怒鳴りつけていますよね。相変わらずです。その時の顔は本当に鬼のようで、怖い。でももう85歳、大きな声で怒鳴るのも実際には体力を使ってしんどいと思うので、あまり無理せずにと横から見ていて思うのですが、それでもやっぱり少しずつ怒鳴ることが減っているのかなとも感じています。この怒鳴ることがね、やんだらきっと体調が悪いとか、そういうなんかバロメーター的なね、元気だったら声も出る、これはもう若者も同じですもんね。そういった怒鳴るという行為だったり、喜怒哀楽激しいということは元気のバロメーターなのかななんて思っています。で、怒鳴られて辛い思いをしてるのはやっぱり母なので、そこはお母さんにもね、もっともっと優しくしてあげてほしいなぁと思っています。去年父の日にうなぎを買ってね、お取り寄せしてうな重をプレゼントしましたね。今年も父の日がやってきます。今年はまたね、コロナの影響でまだね、私がね、飲食店携わってて、不特定多数の人と関わってるので、おじいちゃんおばあちゃん ね、お父さんお母さんに直接会ってっていうのはね、まだ今週来週はちょっと様子を見ようかと思ってるので、直接ではないけれども、またプレゼント大好きな馬刺し、受け取ってください。その去年の父の日に、いつもすまんなと言ってくれて、生まれて初めての、なんていうかねぎらいというか感謝というか、そのありがとうの言葉、このありがとうの意味が詰まった言葉をお父さんからもらいました。忘れません。今までそんな言葉、自然な会話の中で聞いたことがなかったから、正直戸惑ったほどです。ああ感謝してくれたんだなと嬉しかったです。夫婦仲良くいつも笑ってくれるような、そんなおじいちゃんおばあちゃんでいてほしいのだけど、夫婦がね、仲が良かったら何よりも幸せだと私は思っているので、うん、そうあってほしいです。あと健康でないとそれは成し得ないなのでね、はい、寝たきりにならず、もう元気でいてくれるのが 娘としてはありがたいなと思っています。本当にありがとうね。ありがとうというよりも、心配かけてごめんなさいっていうのが私の本音です。今から28年前、反対を押し切って家を飛び出して結婚して、二人の子供を育てて、いろいろあって離婚して、時間の経つのは早いもの、二人の子供が社会人になり、手元を離れて今、こうやって私なりに一生懸命頑張っている姿はどう映っているのでしょうか。メディアに取り上げられたり、テレビに取り上げられたり、新聞に掲載されたり、それでも親不孝者と今でも心配されているんでしょうか。ね、本当にごめんなさい。心配かけさせる娘はやっぱりダメなので、謝らないといけませんね。これからもひっそりと見守っていてください。そして、ちゃんともう一言言わせてください。お父さん、本当にありがとう。さとこより。思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。ああ、なんか伝えていたら長くなってしまいました。私のメッセージ。これは父は聞いてくれるんでしょうか。皆さん本当にね、お父さんへのプレゼント、言葉がけ、父の日にね、皆さんもね、ありがとう伝えてくださいね。さてさて、もうエンディングでございます。うん、京都のジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村では秋に向けて本当に奮闘中でございます。ぜひ皆さん伏見区にお越しになれば立ち寄ってくださいね。うん、デリバリーテイクアウトもやってますので、お電話くだされば、はい、テイクアウトのご準備も可能でございます。ピザカフェ竹村のデリバリーはね、伏見区だけですけどね、これからね、考えてるのは、もっとたくさんの方に食べていただこうと思ってるので、よろしくお願いします。なんかもう、ね、雨が降ってるのでね、ちょっとね、体中湿気ちゃってますけど、気分まで湿気じゃダメですよ、皆さん。明るく元気に頑張っていきましょう。それではね、次回のミッドナイトグーココ、7月の第3金曜日にお会いしましょう。今夜のミッドナイトグーココ、竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスとピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。